世間的にはお盆が終わり、そして今、夏も過ぎ去ろうとしております。そこで初めに今日は私の少年時代の夏の思い出を一つ、聞いていただきたいと思います。今から聞いていただくお話はもう本当に遠い遠い、昔のことであります。私が育った家は小さな家でした。兄と私、小さな部屋に布団を2つ並べて、いつもその部屋で寝ていたわけであります。でこの部屋には仏壇がありました。押し入れの上のところに、抱えるとですね、一人でも、持つことができるぐらいの小さな仏壇だったわけであります。そしてこの仏壇の中には私の父の母親、つまり私のおばあちゃんのちっちゃな写真が置いてあったわけです。家の者たちは亡くなったそのおばあちゃんの、ところにやってきて頭を下げて、拝んでいく習慣があったわけです。さて問題はこの祖母のおばあちゃんの写真なんですけれども、祖母が九州の久留米で亡くなった時、祖母には写真が一枚もなかった。明治の人ですので、どうも写真が嫌いで、写真をパチッと写されると魂が抜き取られていると信じていたので、一枚も写真を撮らなかったわけです。私、祖母が亡くなった時にお葬式に行って、今でも覚えています。父親が涙をこらえながらどっからか椅子を持ってきて、そしてその椅子の上に登って、なんと棺の中の棺の中の自分の母親の顔をカメラでアップでパチリって撮ったんです。自分の母親の面影を残そうと考えたわけです。でその写真が私たちが寝ている仏壇に置かれてた、ね、少年の私はその写真をあまり直視できませんでした。だって亡くなった人の顔の写真ですよ。とにかくその写真が飾られている仏壇の前で、私の兄と私が毎日毎日寝るわけです。時々この仏壇にろうそくが灯ると写真に反射して、まあぼーっとなって、何とも言えない、何と言ったらいいのかわからない雰囲気にその部屋がなるんです。夏にぴったりの話が始まっております。そしてある年のお盆、問題のお盆がやってきました。私の母親はこのお盆が近づくと私にお手伝いを命じます。それは仏壇の掃除。母が言います。久し悪いけれども、お盆が来るからまた掃除をしてきれいにしてくれる、うん、いいよって答えるんですけれども、あまり気が乗らないお手伝いでした。だってあのおばあちゃんがいるんだもん、そこに。で仏壇を用心深く抱えて縁側まで持ってきて、そしてまず軽くはたきで外側を軽くはたく、そしてきれいに絞ったきれいな布で周りを拭く、そして問題の中身の掃除。当時怪しげなものに見えていた仏壇の品々、それを一つ一つ取り出して、明るい日差しの縁側に一つ一つ並べて、子供の手できれいにしていくわけであります。おばあちゃんももちろん見ないようにしてですよ。さてこの仏壇を掃除しているときに、問題のそれが仏壇の中から出てきたんです。それは仏壇の奥の方に隠れるように置いてあったんです。古い、本当にまたもや小さな写真だった。写っていたのは 一人の軍人さんが軍服を着て兵隊さん敬礼している写真、もう黄ばんでいて四隅が折れかかっていました。誰なんだろうと思って見ていたら、私の前に母が立ってたんです。私は何もわからぬまま、母さんこの人誰って尋ねると、母はちょっと困ったような少し寂しげな表情を浮かべて私を見ました。私は聞いていては聞いちゃいけないことを聞いちゃったのかなと思ったんです。母は聞こえないような小さなため息を一つついて、その兵隊さんのことを語り始めたわけであります。小学生の私に次のようなことを言いました。太平洋戦争の頃、私は17歳だった。ふるさと鹿児島から離れて福岡の工場で働いていた。すると戦争に駆り出された一番上の兄から手紙が来た。何なのかなと中をいぶかり開くと、手紙にはこう書かれていた。慣れない地でお前も大変だろうと思う。実は少し頼みがある。少しお金が必要になった。もちろんお前もゆとりがないと思うけれども、私の方にお金を送ってくれないか。母、私はそのまま何日かその手紙をそのままにし、返事を書かずにいた。すると間もなく手紙が届いた。でもそれは兄が戦死したという便りだった。こんなに別れが早いなら、なぜ早くあのお金を送ってあげなかったのかと自分を責めた。誰にも今まで、親にも他の兄弟にもこのことが言えなかった。ただ結婚してお前たちが生まれて20年経っても、兄にすまなくてね、そういう話だ。母はそう言ってもう一回ため息をついて、いつもの笑顔に戻って立ち上がりに行ってしまいました。私はもう一回その兵隊さんの顔を見ました。そして母が長い間どんな気持ちでこの仏壇の前に立って両手を合わせて祈ってきたか、小さな私でもその寂しさみたいなものを少し分かった気がしました。そして、ああ、人間って親って寂しい思いを抱えて生きているんだなと思ったわけです。私はこうしてこの仕事、この牧師という仕事をしています。30年ぐらいさせていただいているわけです。いろんなことが起こって、いろんな人たちと今まで会ってきました。でも振り返って思うことは、あの日の縁側で思ったことと同じです。それは、ああ、人間って本当に寂しい思いをみんな隠して生きているんだ。つまり後悔と在籍感。後悔というのは以前にしたことを後になって悔いることです。私はその後20歳の時に、本当の神様、この宇宙をお作りになって地球を作られた神様を知ることができました。そしてイエス様が私の罪のために死んで十字架で私を救ってくださったこと、これを信じたんです。私は自分が信じたことを、夏実家に帰った時、これを伝えようと思った。仏壇には相変わらず兵隊さんの写真、ばあちゃんの写真置いてあった。そして私は母親に21歳の時にこう言いました。母さん、もう大丈夫だと思うよ。神様はね、母さんのあのこと、兄さんへのあのこと、全部許してくださっているよ。心配しなくていい。大丈夫。 神様をね、全部分かって許してらっしゃる。私がこう言うと、母はびっくりして、なんでお前が知ってんの？彼女は、母親はですね、私に10歳ぐらいの時言ったことさえ忘れてた。そして母はこう言ったんです。そうかい、そうだといいんだけどねって言った。人はたくさんの年月を生きていると自然に思い出が多くなります。そして自然と後悔することもまた多くなっていくわけであります。本当はあんなことするんじゃなかった。もう一つ、本当はあの時にああすればよかった。この両方の後悔を積み重ねて私たちは生きているわけです。そんな後悔を黙って胸の奥の方にひっそりと隠しながら誰もが生きているんだと思います。天の神様はその私たちの胸の奥の痛みを知ってらっしゃるんです。そしてその苦しみを取り去り許してあげたいと神様はお考えに なり、だからイエス様を私たちの方に送ってくださり、その十字架の死によって全ての過ちを許してくださったわけです。さあここで皆さんに少し考えていただきたいことがあります。私が35年前に母に言ったあの言い方はあれでよかったんでしょうか。私は母にこう言ったんです。母さん大丈夫だよ、神様はね、母さんのことを全てもう許しておられるよ。あの言い方は正しい言い方だったでしょうか。別な言い方はたくさんあります。例えばこうです。こういう言い方、母さんの過ち許されるためにはね、神様信じなくちゃいけないよ、信じたら許してくれるよ。こんな言い方もあります。こうです。母さんの過ちね、許していただくためにはまずね、罪を悲しむ、ね、そして悔い改める、でね、告白する、正直に悪うございました、ごめんなさいって言う、そして神様に従う、そしたら神様が全部許してくださるんですよ。こういう言い方、皆さんはどう考えますか。皆さんはどんな言い方をなさいますか。どういう告げ方が正しいんでしょうか。人の罪が、皆さんの罪がどんなふうに処理されて、神様はどうし、私たちが何をしたら罪を許してくださるんでしょうか。そのことをしっかり私たちが知っておくことはとても大事なことであります。罪を悲しんだら神様は許してくださるんでしょうか。罪をしっかりと悔い改めたら、それで初めて私たちの罪は許していただけるんでしょうか。告白、すべての罪を神様に申し上げたときに許してくださるんでしょうか。いやいや、悲しむとか悔い改めたとかまだまだ不十分で、本当に私たちが真の人間になって罪を犯さない人間になったときに罪って許されるんでしょうか。神様は、問題はどの時点で私たちの過ちを消し去り許してくださるのかであります。この3つは本当に大切な問題であります。神様からいつ愛されるのか、神様が私の罪をいつ許してくださるのか、そして神様はどんなことになったら私を救ってくださるのか、この3つを残りの時間整理したいと思います。さあ、ちょっと難しい図だけれども頑張って見てください。いいですか。少しの間だけ我慢して聞いてください。注目していただきたい。 そして考えていただきたい質問します。すでにちょっと暗くしたらどうなるかな、ね、いきますよ。すでにイエス様を救い主として受け入れている人は A か B か C か、もうイエス様を信じている、信じている人は A か B か C か、どれかいきます。 A、 すでに信じている人は神様に愛されている、でもまだ罪が許されていない、許されているわけじゃない、まだ救われてもいない。 B、 神様をイエス様を信じている人は B、 神様に愛されている、そして罪が全部許されている、でもまだ救いが確定したわけじゃない。 C、 イエス様を受け入れている人は神様に愛されている、罪が許されている、もうだから救われている、どれですか。そしてもう一つ、次はどうですか。まだイエス様を救い主として信じていない、まだ受け入れてない人は A、B、C、D のどれでしょうか。いきます。まだ信じてない人は神様に愛されていない、罪が許されてもいない、だから救われていない、 A、 B、 信じてない人も神様から愛されている、でも罪は許されていない、だからまだ救われていない、 C、 イエス様をまだ信じてない人は信じてない人も神様から愛されている、そして罪も許されている、だけどまだ救われていない、 D、 神様から愛されている、罪も許されている、もう救われている、さあどうでしょうか。神様がどの時点で私たちの罪を許してくださるか、神様がどの時点で私たちの罪を許してくださるか、この問題はとても大切な問題であると思います。なんとなくぼわーっとしててですね、あやふやでいると自分自身の救いの確信もなくなります。で、問題は自分の確信がないからまだ信じてない人にもはっきりと確信を持って述べ伝えることができない。この問題、いつどの時点で私たちは神様に愛され、罪が許され、そしてどの時点で救われるのか、この3つを本当に私たちがしっかりと収める必要があります。答えはどこにありますか。皆さんの感覚ですか。いや、ここにある。すべての答えは聖書の中にあるわけです。もっと込み入った図、ほと息子見えない、大きくしろ、遅い遅いです、いきます。ほと息子の物語を図にしたわけです。皆さんよくほと息子を知ってらっしゃいます。今から物語をもう一回述べます。皆さんに考えていただきたいのはこれ、これ。いつ父さんは子供を愛したか、いきます、考えてください。財産をくださいってめちゃくちゃなことを言った、財産をもらって放蕩の限りを尽くした、しかしお金もなくなった、そして彼は豚小屋で世話をしてた、豚の餌まで食べそうになった、そしてやっと本心に立ち返った、そして謝ろうと思って行動した、父さん抱きつく、そして謝る、ごめんなさいって告白する、風呂に入る、きれいになる、さあどこで父さんは何番目のところで息子を愛したか、 私はちょっと時間がなくて、一人ずつ聞くと12時頃まで夜中もかかりますので、私はこれよね、最初から息子を愛してる。じゃあこれは問題を変えます。いつ父親は何番目のところで息子の罪を許したか、何番目のところで父さんは彼の罪を許したか。財産をください、法度の限りを尽くす、何もかも使い果たした豚の世話をする、やっと本心に立ち返った時か、家に向かって行動した時か、いやちゃんと謝った時か、心も体もきれいになった時か、私は1だと。初めから許してる、ね、ここで大切なことはこうです。お前のことを愛しているけれども、お前の過ちは決して許さないっていうのは、愛したことですか、愛していることですか。もう一回言う、お前のことを大好きだ、でもあの罪は決して許さないは愛じゃないでしょう。そして逆に、お前の過ちは全部許してあげる、だけどお前のこと嫌いだ、愛してない、これは許したことですか。そう、父親は放蕩息子を初めから愛してるし、初めから許してる。さっきのお茶碗の先生のように、ね、それが聖書の中に書かれている神様の許し方と愛し方だっていうんです。ところでここで問題になってくる。問題はね、問題はこの息子の方なんです。つまり私たちの方、罪を犯した私たちの側の方、質問します。3番目の質問、これどう思います。じゃあいつ子供は許されたと分かったか。最初から愛されて、最初から許されている、だけど彼は気づいてないわけです、ね、彼はああ許されてたんだ、ああ愛されてたんだってまだ気づいてなかったわけです、ね、自分は愛されてない、もう勘弁してもらってないとずっと誤解してるし、そして勘違いしているわけです。じゃあどうですか、何番目のところで彼はああ許されてたんだって分かった。そうです、彼は父のもとに帰ってきた時に分かったんです、ね、ぐって抱きしめられた時に、ああ愛されてたんだ、許されてたんだって分かった。だから父のもとに帰ってこなければならない、帰ってこなければ永久にわからないんです。だから入って信じます、信じて受ければ救われるんです、ね、ごめんなさいっていうのは、ごめんなさいって言ったから許されたんじゃない、ごめんなさいって言った時に気がつくんだ。だから告白、ごめんなさいは必要。やっぱり信じないで、信じないでどうして罪が許されているんだと分かるんですか。許されたという気持ちになるまで信じないつもりですか、受け入れないつもりですか。イエス様を見れば分かる、イエス様を見れば何でも分かる。これチューブの病気の人が釣り下ろされてイエス様の前に現れたんです。この病気の人に対してイエス様ははっきりと、あなたの罪は許されたとおっしゃった。この人、イエス様に罪を許してくださいと言ったから許されたんですか。許してくださいとお願いする前にイエス様は許しました。これどうですか。この女の人、売春婦、ね、遊女だったんです。犯した罪 のためにみんなから今からね叩かれるところ、ところがこの女性にイエス様が、私はあなたを罪に定めない、つまり許しますとおっしゃいました。はっきりと。ではこの女の人は悔い改めたから許されたんですか？ごめんなさいって告白したから許されたんですか？いや、まだちゃんと告白もごめんなさいも正しい心にもなってないのに許しされたんです。一番すごいのはこれ、イエス様が十字架にかかった時、この地上の中で最も素晴らしい祈りって言われている祈り、父よ彼らの罪をお許しください、彼らは何をしているのかわからないんですって言ったんです。おっしゃった。彼らっていうのは自分を刺し殺そうとする兵隊たち、祭司長たち、その人を許すっておっしゃった。兵隊たちはここで罪を自覚して反省して悔い改めてましたか？だから許されたんですか？いや違う。この3つの事件は全部私たちが許してくださいとも言わず、告白も悔い改めも自覚もない前から神様は許してくださったということを表しています。司会者の方が読んでくださったローマ人への手紙、ここにはっきりパウロも書いてある。どういう時に私たちが許されるか、弱かった頃、神様まだ信じてない時、罪人であった時、キリスト教に対してイエス様の敵であった時、受け入れられ愛され許されたと書かれている。さっきの表、もうどんな人も神様から愛されている。そしてあの十字架上でイエス様が死んでくださったことによって、すべての人の罪が許されているとここに書いてある。ヨハネ第一の手紙ね、こっちから読むと、御子イエスの血があなたのすべての罪をきれいにしてください。こっち、私たちの罪のためばかりでなくってわざわざ書いてある。全世界の人々の罪のためにって書いてある、ね、もう一度はっきり申し上げます。すべての人が神様から愛されてるんですよ。そして十字架によってすべての人が罪が許されてる。しかしすべての人が神様に愛されて許されているけども、し愛されて許されているんだけども、すべての人が救いの中に入っているわけじゃないんです。よろしいでしょうか。仮にね、こんな人がいたとします。神様、神様、私のことを愛さないでください。そしてもう一つお願い、私の罪ね、許さなくて結構です、愛さないでください、許さないでください。でもダメなんです。私たちがいくらそうやって願ってもそれはできないんです。私たちがどんな状態であっても神様は私たちを愛さずにおられない、ね、そして罪を全部もう許して、愛さないでください、罪を許さないでくださいと願っても、はいそうですかというわけにいかない。この神様の愛と許しは一言で言うと一方的なんです。本当に一方的なんです。一方的っていうのはこっちの状況関係なく許してらっしゃるんです。反対してもダメなんです。本当にそれはありがたいこと。ところが一番大事なこと言います。救いっていうと違うんです。神様の愛と許しは一方的なんですけども、許しは同意が必要なんですよ。同意を求めてらっしゃる。神様は私たちに、あなたを救います、いいですかって言ったら、私たちはありがとうございました、とても嬉しいです、たったこれだけでいいんですか、 信じます、受け入れます、これ同意なんです。でも救いに対して結構です、天国行きたくないもん、永遠の命いらない、救わないでください、嫌だという人を神様は強制的に無理やりに天国に連れて行かない、行けないんです。神様も自由意志尊重される。もう一回言います、確認します、神様は皆さんを無条件にそのままの姿で愛してくださっている。そして神様は全人類のために罪の許しのために十字架に、イエス様を十字架にかけてくださった。罪の代価は全部払われた。最後に残っている問題はたった一つ、本当にたった一つなんです。それはね、応答なんです、同意なんです。だから早くみんなに伝えたい、このことを。私の母のように自分の過ちに苦しんでいる人、みんなみんな人間が、みんな心を苦しんでる。そして神様は罰与えないのに罰が与えられると怖がってる。その人たちのために私たちは伝えなければなりません。次の言葉、明るくしていただきたいと思います。使徒行伝13章、みんなで読みたいと思います。使徒行伝の13章、新共同訳聖書、新共同訳聖書は240ページ、口語訳聖書は204ページ。使徒行伝13章、とっても大事な言葉です。13章の38節から39節、使徒行伝13章の38節から39節、はい、口語訳でお読みします。いきます。だから知っていただきたい、このイエスによる罪の許しの福音が今やあなた方に述べ伝えられている。福音だって、いいニュースだって。そして信じる者はたった信じるだけでその人が救われるんだって。これがここに書いてあることなんですよ。この喜び、この素晴らしいニュースを早く滅びつつある人たちに、希望を持ってない人たちに伝えなくちゃいけない。皆さんの言葉でそれを伝えなくちゃいけない。イエス様の血が、血の力が何をしているかって。最後にたった一つだけ付け加えます。あの38年前、私が21歳の私が母に、母さん大丈夫だよ、神様はねもうすべて母さんのこと許してくださっているよって言った後のお話です。しばらくして私は東京からまた帰省しました。仏壇を覗くと、そこには兵隊さんの写真がなくなっていました。母にどうしたのって聞くと、ああ、あれかい、あれはアルバムにしまったよって笑いました。もう36年前のお話であります。